ラジオで
まちづくり。
皆さんこんにちは。ラジオでまちづくり、略してラジマチの時間が始まりました。この時間は府中市で活動している団体の方や個人の方をお招きし、活動の魅力や楽しさをお伝えしております。この放送を聞いて活動に参加したり、人と人がつながるきっかけになるといいですね。今日は桜通りのスタジオから山姉さんがお届けします。今日のゲストは府中市を拠点に、そして世界へアーティスト活動をしているアーティストランスペースメルドル、柴辻ペラン歌子さんをお迎えしております。歌子さん、ようこそ。こんにちは。
こんにちは。今日はお招きいただきありがとうございます。私はアーティストランスペースメルドルの柴辻ペラン歌子です。生まれ育った町府中で、グローバルでローカルなグローカルアートコミュニティを作ることを目標に活動しております。東京競馬場の西門のすぐ近くで、アーティストランスペース、アーティストが運営するアートスペースメルドルという名前で運営しております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前半は、アートのことなど、そして後半は歌子さんがこれからこう取り組もうとしているようなことをぜひお伺いしたいと思っております。
はい。アートのこと、そのアートスペースは、私たちが住んでいる家をそのまま一部改装して、平屋部分の二間、畳のところをアートスペースとして、展覧会ができたり、音楽イベントをやったり、はたまた政治カフェとか、お子様向けのワークショップとか、そういうものもやったりしています。もう雑多な感じなんですけど、
はい。
だからアートギャラリーとはまた違うんですよね。アートギャラリーというと、もっと売り買いをメインにする形なの で、アーティストランスペースというのは、アーティストがランっていうのは英語の運営するっていう意味もある。まあ普通は走るで皆さんご存知だと思うんですけど、アーティストが自ら運営してる場所っていうことなんで、その時その時に応じて、もう本当に私たちが興味があることを何でももういろいろできる場所という感じでやってきました。
そうですね、はい。そしてもう10年経ってらっしゃる。
そうなんです、はい。長いでも長いようで、まあ、あっという間なんですよね。2011年だったんで、ちょうど震災の直後に、まあ、オープン、
はい。
カフェも一緒にやってるので、
はい、
カフェも営業許可取ったりっていうのもちょうどその頃だったんですね、はい。でその前から2009年に結婚して、夫と2人で古民家というか、もともと私が祖父母も一緒に3世代くらいで住んでいた、まあ、大きな200平米ぐらいのお家なんですけど、 そこで2人で新婚生活というか始まりまして、
素晴らしいスタートを切ったんですね
そうですね、まあ、ありがたいことです、うん、はい、
はい。その間ですね、はい、まあ、これからやりたいこととつながっていくんでしょうけれども、はい、まあ、子育てと並行してるわけですね、
はい
はい。今だからまあ言えることとか、
はい、
こうお伝えしたいことをちょっとお聞きしたいです、
はいはい。今実は10年今年でなるので、10周年誌と呼んで、まあ、冊子を作ろうかと、今までの活動をまとめようとしているところなんですけど、その中でも、その中で私が触れたいと思っているのは、子育て中だからこそやるというか、子育て中でも自分のアーティストとしての活動だったり、または子育て中だからといって、その自分の本来やりたい、まあ、キャリアだとか、そういった活動を諦める必要はないんだと。 そういうことを、はい、いろんな方に、まあ、訴えていきたいというか、知っていただきたい、
はい、
これからの、ね、どんどん少子化でもある、
そうですよ ね、はい、
皆さん、まあ、なかなか環境として産むの、子供を育てるの大変だしっていうのももちろんあるんですけど、でも、その10周年史の中では何かキャリアと子育てを選択しなくてもいい、
はい、
たとえそのやっていることが、うん、私の場合、
はい、
すごくもうゆっくりやってたので、
はい、
まあ、人によってはもっとちゃんとしなきゃいけないみたいな、なんかこう、はい、営業時間もちゃんと守りなさいとか、まあ、当たり前のことなんですけど、はい、うんうんうん、普通にビジネスをやる上でのなんかこうできてなきゃいけない、ああできてなきゃいけないっていうところはもうたくさんあって、もうできてないところだらけなんですけど、はい、それでもやっていいと、
そうです
ね、そういう緩やかでも存在してもいいんだっていうところを、うん、私よりも、まあ、若い世代だったり、
そうですね、
に向けて、発信できたら嬉しいなと思ってます。
宇田子さんが今目を、はい、こうキラキラして訴えてくださいました。ありがとうございます。いや本当にその通りですね。はい、後半はですね、
はい、
クラウドファンディングのことをもう少し教えていただけますか。
はい、はい、ありがとうございます。この10年をまとめる作業ということで冊子作りしてるんですけれども、
はい、
この印刷費 の30万円ほど資金調達したいなということで、
はい、
クラウドファンディング始めています、
はい、
で始めているんですけども、うんうん、まあ、矛盾するようですが、お金欲しさにやってるんじゃないっていうのがあります、
はい、
でもちろん、まあ、お金もちろん達成とかあるんですけど、
はい、
そうではなくて、もっといろんな人にこれからは関わってほしい。今までどうしても、まあ、独りよがりだったり、まあ、単純にこう PR とか発信する能力がすごくなかったので、
はい、
それをまあその力をつけるためというのもあったり、はい、でそういうもっと分かりやすい形でここはこういう場所ですよというのを発信していきたい。でそれで、あ、なるほどと、こういう場所だったんだっていうのを、はい、改めて皆さんに知っていただくためというのもあって、クラウドファンディングをやってみようと思いました。
フィードバックというかそういったことも明確になっているんですよね。
フィードバック、リターンですかね。
リターンですね、
はい、はい、そうですね、3000円からご支援いただける形になってまして、はい、
そうですか。
でそのもう3000円のリターンがもうその本がそのまま本のままお届けするっていう形なんですけど、それ以上になってきますと、まず6000円だったかな、6500円、そのぐらいで、まずオットステファンの作品、人形の形をしている電子楽器、はい、これが、はい、一緒についてくる感じです、
はい、
であとはですね、
はい、
私の作品の、まあ、おもちゃのような動くぬいぐるみの作品で人間ドッグ、
人間ドッグ有名ですね。
いえいえいえ、でもまあ普通の方は2015年16年ぐらいにその人間ドッグでもやもやサマーズだとか、
はい、
もやもやサマーズ2ですねとか、あと NHK の朝市なんかで特集してもらえ、
ね、紹介されたということですね。特集とか
紹介していただいたのでご覧になった方もいるかと思うんですけど、
はい、
この人間ドックと10年史セットで1万円というのもリターンもあったりします、はい、あとはステファンの自分で自作楽器を作るワークショップっていうのを定期的にやってるんですけど、これ結構人気でして、
はい、
で1万円で1人参加できて自分で完全オリジナルのものができ るっていうワークショップがあるんですけど、でそれとステファンの作品と冊子、それもついて 1万5000円のリターンだったり、あと一番高いところではですね10万円のリターンも用意しちゃいました。
でそうですか。
5万円のも、まあ、そうなんですけど、5万円と10万円のリターンはあのメルドルが貸し切りで丸1日使えるっていうものになってます。
素晴らしいですね。
5万円のは1日券で、10万円のはそれが2日分ついてる感じになってますね。
はい、
なので
もう、はい、あの宇多子さん、あのメルドルのホームページとかあの、はい、どういったところを見ればよろしいですか？
あ、そうですね、ホームページのブログのところにも載せてますし、あとはあの SNS で、ツイッター、インスタグラム、フェイスブックでそれぞれアーティストランスペースメルドルのページがあるので、そこからもご覧いただける形になってます。
はい、皆さんあの、はい、チェックよしてくださいね。
はい、はい、
それでは時間があの迫ってまいりましたもので、今日はありがとうございます。本当に明るくいつもグローバルな視点で社会を捉えて地域活動されている、宇多子さんのお話ありがとうございました。今日はですねアーティストランスペースメルドル柴辻ペラン宇多子さんにお話を伺いました。またお会いしましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ラジマチではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。ご意見ご感想、この人に出てほしい、出演してみたいも大歓迎です。お気軽にラジオフチューズへお寄せください。それでは本日のラジマチはこの辺で、また来週の月曜日にお会いしましょう。この後は地域を明るくするリハビリテーション専門職の会のお時間です。引き続きお聞きください。
皆さんこんにちは。地域を明るくするリハビリテーション専門職の会です。ここから2分間は私たちの活動紹介をさせていただきます。8月の担当は事務局の岡ちゃんこと岡原龍之介です。よろしくお願いいたします。本日は当会の具体的な活動内容についてお話しさせていただきます。リハビリテーション職の多くは病院やクリニック、老人保健施設などで働いています。しかし当会はリハビリテーションを通じて地域を明るくするというミッションを掲げ、理学療法士や作業療法士、臨床心理士が病院や施設を飛び出して活動をしています。具体的な例として、市民の皆様に対して認知症や腰痛、膝痛予防など介護予防の講話や自宅でできる簡単な体操を実施しています。また障害者支援施設や特別養護老人ホームなどの施設に出向いて職員向けの講習会を実施したり、利用者の介助方法を指導したりするなど、普段は支援している人たちを私たちが支援したりしています。このような活動を実施していますので、施設や事業所で困っている方がいらっしゃいましたら、私たちが直接出向いて困りごとが解消できるようお手伝いいたしますので、ぜひご連絡ください。連絡方法は地域を明るくするリハビリテーション専門職の会のホームページからお問い合わせができますので、そちらからよろしくお願いいたします。今週のお話は以上になります。9月の担当は久尾さんになります。それではまた来週も月曜日にお会いいたしましょう。さようなら。